汚れとはと題して新井牧師に説教いただきます。前回はイエス様が最初の弟子シモンとアンデル、ゼベダイの子ヤコブとヨハネを招いた、弟子として招いたというところを共に、その御言葉に耳を傾けました。この4人はイエス様による私についてきなさい、人間を取る漁師にしようというその言葉によってイエス様に従っていきました。そして最初の弟子となった。今日お読みいただきましたがその続きのところでございます。4人の弟子を連れたイエス様はカファルナウムというところにやってまいります。神殿に入りますとそこで人々に教え始められました。何を教えておられたんだろうと私などは気になるところなんですが、イエス様がここで何を語っておられたのかということはここには記されていません。まあ、おそらくと言いますか、まあ、ほぼ間違いなく神様の御言葉をその旧約で伝えられているようなことを語っておられたのでありましょうが、でも実際に具体的には分かりません。でも実際このところで何が語られていたかというその内容については、まあ、ここでは問題にされていないから詳しく書いてないということのようです。これから起こるその出来事の導入としてこの場面は記されているようです。ではここから何が起こったのか。これから起こることは2つございます。最初はイエス様の御言葉を聞いていた人々がその教えに非常に驚いたということです。どうして驚いたのかは22節にあります。人々はその教えに非常に驚いた、立法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったからである。とこの権威あるものとしてというところがとても大事になってまいります。権威というのは何か。これは基本的に個人が持っているものとは言えません。正確にはその個人の中にその権威を認めたとしても権威そのものはその人と共に、あるいは背後にあるその立場や団体組織地位、何かそういうものが持っているもので、これを周りの人たちが権威として認めて初めてそれが何らかの力を持つようになります。ですから誰かがいくら自分が持っていると思い込む権威を振りかざそうとしても、もしそれが本人のただ単なる思い込みだとすれば周りには無視されてしまうということになってしまうでしょう。なぜならば権威というのは今もお話ししましたように一人一人が人間が個人的に持っている特殊な力とか特性のようなものではないから、逆に周りの人たちがその人に何らかの権威があるんだというふうに認めれば、その途端にその人は権威を帯びているように思えます。権威はその本人の意思ではなくて周りの人が認めるものであるからです。イエス様の場合はどうだったかというと、ご自身が誰であるか、すなわち神の子、救い主、キリストであるということは表明してはおりません。身なりもこの時点で決して立派ではなかったでしょう、し、いかにも権威を有している偉い人のようなイメージではなかったと思います。もし仮にこの時点でイエス様が私は神の子であると宣言をし、それを証明するかのように不思議な技を、印を人々に 見てもらうというようなことをしていれば、それはそれであっという間に人々はイエス様にそのうちに神の権威というのを認めたかもしれません。でもイエス様はそれをなさいませんでした。ご自身についてはこの時点ではまだ証しをしてはいないし、印としての不思議な技も何も行ってはいない。それにもかかわらず人々はイエス様の話を聞いて権威を認めようとし始めます。それはこの話を聞いたからであるわけですが、どんな話だったのかは先ほどもお話ししたようにわからない。ただ一つはっきりしていると思うのは、その内容やその語り口、それを姿、そういったものを通して人々はイエス様に権威を認めた。つまりイエス様を通してその背後にある権威に気づき始めたということでしょう。その権威とは言うまでもなく、神様のそれ、神的な存在をこの方は有していると、そのように感じさせる、そのようなものであったと思います。当時は律法学者が人々にその神様のことを、あるいは御言葉を教え、それこそ彼らがある種の権威を認められていたと言えます。しかしこの時イエス様の言葉を聞いていた人たちは、律法学者でもないこのイエスという人に新しい権威を認め始めたというんです。律法学者たちは博識であったでしょうし、自信を持って堂々と神様について、信仰について語っていたかもしれませんが、どうやらイエス様が語る言葉の前には、律法学者たちが披露する知識や、それによって認められていたであろう権威が次第に霞んでいったというふうに思われます。で、そのような中で2つ目の出来事が起こります。汚れた霊というのが登場する。別の箇所では悪霊というような訳し方もされるようですが、特に使い分けをしているということもないそうです。汚れというのは何か。通常は道徳的ではない行い、あるいはそういう考え方、思考のことを指します。例えば政治家が不透明な政治献金を受けたり、歳費以外の収入について明瞭な会計処理をしていなかったというようなことがたびたび起こりますが、そのような不道徳な行為を汚れているというふうな表現をするものです。そしてこの汚れたというレッテルを貼られた政治家は、世間や敵対する政党から追及をされ、信用を失います。そしてそうした追及をかわしたり、そのようにして起こった嵐を鎮めるために所属政党を離党したりする。彼らはこれを自らみそぎだと言います。汚れを清めるという意味で、みそぎという言葉を、彼らは使うのでしょうが、見せつかけの不利益を表に出すことで清められると考えるならば、ちゃんちゃらおかしい話だと言わなければなりません。さらに不思議なことには、一定の期間を過ぎると、みそぎは済んだと勝手に宣言をして、元の鞘に収まろうとするのですから、なんとも都合のいい話だなと思うわけです。こういう珍妙な理屈が政治家たちの間でまかり通るのは、それを受け入れてしまう私たちにも責任があるのは言うまでもありません。選挙の際にその人物が何をし、何をしようとしているのかをちゃんと考えず、惰性で投票してしまいがちな、そのような部分が少なからずあるからです。あるいは特定の人たちが自分たちに都合のいい働きをする、そういう政治家に戻ってきてもらいたいと思う身勝手さが、そのようなことの背後にはあるんでしょう。一般社会なら失った信用を取り戻すのはもっともっと大変なのに、そのように思うんですが、政治家たちの世界ではそうではないようです。 話を元に戻しますと、今はこの世的な意味でのその汚れというものについてお話ししましたが、福音書における汚れというのはこれは若干違います。単に不道徳な状態を、そういう行いや発言を指すのではない。ここでは汚れた霊というふうに、霊とセットでこの汚れという言葉が使われておりますが、ここで言う汚れというのは神様から遠ざかり、神様に敵対する、目には見えない霊的な存在、これを指して汚れた霊というふうに表現されている、そのように考えられております。それはこの世に属するものでもないし、ましてや神様に属するものでももちろんない。人間には計り知ることのできない神様に敵対する力としての意味を持つ汚れというものであって、その力が汚れた霊または悪霊と呼ばれるものです。神様に反する、これが背を向ける、これが汚れというもの。その汚れを帯びた霊が叫びます。ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ。汚れた霊はイエス様が誰であるかということを知っております。この時弟子になった4人の漁師でさえ、まだこのナザレのイエスという方が何者であるかをよく分かってはいない、知らされてもいない。言うならば彼らもイエス様に何らかの神的な権威があると認めたのでしょうか。そのゆえについてきたという状態です。しかし汚れた霊は知っています。イエス様が神の権威を有し、悪霊や汚れた霊を排斥することがおできになる方だということを知っているんです。汚れた霊の叫びを聞いてイエス様はこの霊を叱りつけました。黙れ、この人から出ていけ。イエス様が叱った相手は言うまではありませんが、汚れた霊です。この霊は男の人に乗り移っていたようですが、男の人が一見すると叱られたように見える、でもそうではない。彼はいわば汚れた霊にこの肉の体が乗っ取られていたのだというふうに考えられています。ですからイエス様に叱られた霊はこの後この男の人の体から出ていき、離れていきます。霊は男の人に痙攣を起こさせ、大声を上げながらこの人の体から去っていったというんです。これを目撃した人々はとても驚きました。汚れた霊が出ていくのが見えたんでしょうか。そんなことを興味を持ってしまうんですが男の人は気を失って倒れたとか、そういうアクションを見て霊が去ったのだというふうに周りは判断したんでしょう。驚いた人々はすぐに論じ合い始めます。これは一体どういうことなんだ続けて言うんです。権威ある新しい教えだ。彼らの言う権威とは明らかに神様の権威のことであります。なぜなら汚れた霊でさえその指示に従わないではいられなかった、その言うことを聞いたからです。すなわち神に敵対する力としての汚れがイエス様によって追い払われ、この汚れた霊に取り憑かれた人は当時の人々の感覚からするとここで清められたからであります。つまりイエス様がここで見せた権威は汚れた霊を追い払い、その霊をはるかにしのぐものであったということです。イエス様のことを先ほども言いましたが、人々は新しい教え、権威と表現しました。これは新しい宗教指導者が登場したという、そういう認識の言葉であったと思ってもいいような気がします。イエス様は単に自らを権威ある存在として見せつけようとしたのではなく、また権威ある物言いによって教えを振りかざそうとしたのでもなく、 語られる言葉だけではなく、むしろ行いを通してその与えられた権威を周りに示していくのでありました。そしてこの権威は私たちの世界でよく見られるようなものとは違うということをも確認いたします。この世の権威と言われるものは良くも悪くもこの世の汚れの中にあります。あるものは名声を欲し、あるものは物欲に走る。さまざまなこの世の権威を私たちはしばしば垣間見ます。ところがイエス様の権威は小さくされた一人に寄り添うということで保たれました。今回の男性から汚れた霊を追い払ったという出来事も、霊を追い払ったということもさることながら、霊に取りつかれていたばっかりに差別され虐げられてきたであろう一人の男を救い出したという、そういう出来事でもあったわけです。聖書に出てまいります。こういう汚れた霊や悪霊に取りつかれていた人というのは、さまざまな病であるとか障害であるとか、そういったもののせいだと想像する人たちがたくさんいたし、そのように認定をされていた。でもそれは本当にそうだったのか。問題なのはこの汚れた霊が取り憑かれていると理由したその理由で、それを理由にしてこの男性が辛い思いをしてきたということがやはり一番の問題なのであります。でもイエス様はそのような一人に寄り添いました。この一人の男は周囲の人々が定めた、勝手にその偏見によって定めてしまったこの罪の縄目から解き放ち、罪の束縛からこの男を自由にしたのでありました。神に敵対する力である汚れを清めるというのは、そうした私たちの思い込みや肉の束縛から解放することそのものであったということなんです。神殿という神様に礼拝を捧げる場で、イエス様はまず悪の力と神に歯向くその力と対決をいたしました。そしてこれは完全勝利で終わりました。これがこれからイエス様の歩みを象徴していくことになります。つまりこの世的な権威力ではなく、神様に敵対する力、この肉の世界が脱することのできない神に反する汚れを清め、悔い改めて神様に従う信仰の決断へと人々を導いていく働きです。イエス様がなさったのは神の権威を見せつけることではなく、私たちを悔い改めさせ、正しく神様に向き合うようにし、救いを得るにふさわしいものへと変えていかれることだった。そのことを覚えたいと思います。そしてその恵みの中に私たち一人一人も置かれているということを、おのおののうちに確認をしたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。御子によって私たち一人一人に与えられている聖霊の助けを借り、私たちは日々自らを顧み、その汚れを取り除かれることを求めながら、あなたに信じ従う信仰の決断を新たにしていきたいと思います。どうぞ私たち一人一人にあなたからの御手を豊かに差し伸べていただき、私たちが正しくあなたに信じ従うその決断を新たにすることができるようにしてください。その豊かな恵みを味わい知り、心から感謝してあなたに従ってまいります。どうぞその行く道をあなたが照らしてください。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。